霧島靖子のラジオ、道がわからない。この番組は、方向音痴声優霧島靖子が壊れた体内磁石そのまんまに瞑想する番組です。それでは、ラジオ、道がわからない。ぼえーっと出発。皆さん、改めまして、ご機嫌うるわしゅう、霧島靖子でーす。前回はね、女の子3人揃って、ガールズトークというか、ワイワイキャッキャー、とてもとても賑やかなトークを繰り広げたので、まあ今日は一人、今回ね、一人だから、いつも通り、のんびり、だらーりと、前回ちょっとテンポがおかしかったんで、自分でも、あいつもの霧島じゃないみたいな、そんな感じだったので、
すごいやるな。
で、まあいつも通り、お送りしていきたいなと思っています。ほら、7月だし、ジメジメしてるじゃないですか、天気も。ね、梅雨だから。まだ梅雨だよ、多分。で、まあ霧島も梅雨らしくジメジメしようかなと、季節に合わせて。じっとりした女というね。二つの
嫌われる。
いや、確かに。髪の毛締め子になるかもしれない。
まあそうなってたもん
ね。はい、なりましたね。まあいいの、それはいいの。で、まあ締め子という、締め子関係ない、締め子も関係ないけど、油断すると食べ物にすぐカビが生える季節じゃないですか。はい、で、それについて王子がね、最近炊いたご飯をそのままにしてよく腐らせるという話をしてて、その流れからなぜかうっかり者の霧島さんはきっと食べ物をもったいなくしてると、あくまで推測であるであろうって決めつけてね、あの原稿を書いてきた次第なんで。
でもかなりの確率で確信はあります。
まあ何もないってことは人間ないと思うんですよね。まあだから霧島も人間だから、ちょっとそういうミスをたまにはするので、まあそのことをちょっと話そうかなと思うんですけど、まあでもそんなにね、食べ物自体とっても霧島さん好きなので結構大事にするんですよ。あんま無駄にしないように頑張ってて。だけどたまに、まあお茶をね入れてて、私、霧島はお茶好きなので、紅茶であるとか、日本茶であるとか、あとウーロン茶とかもね、全部自分でちゃんと急須だとかポットで入れてるんですよ。で、それの、たまに日本茶をね、入れてて、放置しちゃうことがあるんですよ。あの、急須の中で。お湯を注いで待ってる間に、他の例えば何かをしてて、すっかり忘れちゃって、お風呂入っちゃって、寝ちゃってとかってすると、次の日、超絶渋いお茶が急須の中にね、
たっぷりと、
そう、カテキンたっぷりの体にいいのかなみたいな、そう、苦茶みたいな渋茶が出来上がってて、あのね、私が普段使ってるウーロン茶、台湾産のが多いんですけど、それだとね、放置してても苦くならないんですよ。そう、だから結構あの入れっぱなしにしちゃうことがあるんですね。で、そのノリで日本茶放置すると、めちゃめちゃ渋いみたいな。
結構あるんじゃん。
え？いや、たまにですよ、たまに。そう、っていうのがあったり、あとは、まだあるのかって言われそうだけど。
そう
言おうか。ああ、そうですか？はい。チーズも好きなんですよ、霧島さん。
はい。
はい、私、霧島はチーズ好きでして、しかも、どっちかっていうと、あっさりしたタイプのプロセスチーズとかよりは、あのウォッシュタイプとか、まあチーズ好きの人だとわかると思うんですけど、まあいわゆる香りの強い、癖の強いタイプの、まあなんだろうな、ちょっと食べる人選んじゃうのかな、あれは結構匂いがあるから、ほんと発酵食品っていう感じのチーズをね、好きでたまに食べるんですけど、で、家でね、まあワインを片手に一人で切ない、ちょっといいチーズ買ってきて、晩酌というか、あの優雅な夜を過ごす。なんで笑うの？私の中では好きな音楽をかけて、
笑ってんじゃなくて泣いてる。
泣いてる。やめてください、哀れまないで。でまあそんなことをねしつつ、ちょっとあのー、あーふーみたいな あの窓開けて風とかね感じながらね、そのまったりするのが好きなんですけど、まあワインとか飲むと眠くなるじゃないですか。で途中で眠くなって、まあワインも放置、チーズも放置ってすると、ワインも酸化するんですね。あれ封開けたまま放置すると当たり前だけど、まあ、うん。でチーズももちろん発酵が進んじゃうわけですよ、うん、で普通のね、多分その若いチーズだと多少熟成が進んでもそんな大変なことにはならないんですけど、そのね、霧島が好んで食べる腐って直前のチーズ見て、腐る直前のチーズ腐って直前ダメだね、お腹壊しちゃうだけど、そういうなのだと熟成がね、ちょっと進んだだけで朝起きたらね、お皿の上でチーズの海ができてるみたいなあーチーズレイクができてるよみたいな、ベターってとろけるチーズバリに広がってるのを見て、食べれるかなってちょっと思うんだけど、
ダメに決まってる
腐ってはないと思うけど、なんか表面は若干カピってるし、ごめんなさいみたいなことがごく稀に、ごくごく稀にあるかなーなんて、はい。
悲しくなってきた。なんで？
なんで？なんでですか？いや、でもみんな結構そういう失敗はね、特に一人暮らしをしてるとあると思うんですよね。ほら、何人かで、その友達でも家族でも一緒に住んでれば、どっちかが気づくとか、誰かが気づく？あ、出しっぱなしだよとか。でも一人だと自分が気づかないと誰も気づいてくれないので、牛乳さんが発酵したりとかね。あるかなと思うんですが、まあちなみに大石はね、その炊いたご飯をね、ちゃんと冷凍するように心がけてはいるそうですよ、無駄にしないために。だけどまあ心がけはね、あくまで予定なので、希望的観測みたいなできるといいなみたいなな ので、
そういうところで反撃して
きたな。まあ腐らせてるらしいですけど、まあ、
炊いて、まあ、ちょっと余ったから、
はい、
次の日食べようかなと思ってると、その夜に、打ち合わせ炊いて外で食べてるとか、今食べ損ねるわけです
。ほう
そういった意味で残って、
だから炊いてすぐ冷凍するように心がけてるんでしょ。できないから腐るんでしょ私正しくないですか、今の。ちょっと勝った気分、気分いいから、そろそろ終わろうかな、このコーナーはい、じゃあまた次のコーナーでお会いしましょう。
お母さん、ヤスコは東京で元気にやっています。霧島ヤスコのラジオ、道がわからない。霧島ヤスコのおいでヤス京都。
このコーナーは霧島ヤスコの出身地京都にスポットを当てて、京都人霧島ヤスコがはんなりほんのり魅力を語っていく憩いのコーナーです。それでは早速、霧島ヤスコさん、お願いします。
霧島やっこのおいでやす京都。1200年の歴史を持ち、数多くの国宝世界遺産が存在すること京都。2回目の霧島やっこのおいでやす京都は、豪奢な北山文化の象徴ともいえる世界遺産金閣寺。舎利殿金閣が特に有名なため金閣寺と呼ばれてますが、正式名は北山六音寺という禅寺。室町幕府三代目将軍足利義満藩が山荘として建てはりました。その金閣、一層は神殿造り風の発水院、二層は武家造り風の超音堂、三層は禅宗仏殿風の屈強調。異なる三つの建築様式を融合させた方形造りの楼閣。二層三層に金箔を貼っており、 屋上には鳳凰像が輝いています。見どころが多いこの金閣寺庭園は、仏教的世界観、極楽浄土をこの世に表したと言われてます。その庭園の中心となる池、行古地、その名の通り金閣の風雅な姿を映し出し、まさに息を呑む美しさを演出しています。皆さん、ぜひ京都にお越しくださいね。
はい、やっこさん、ありがとうございます。まあね、金閣寺、いろいろと思い出が、私はね、霧島靖子の方ですよあるんですけど
大丈夫ですよ。
あ、そうですか、はい、あるんですけど、はい、まあ、なんせ私がちょっと通ってた大学がですね、はい、まあ高校もなんですけど、比較的金閣寺の近くで、うん、そう、あの、いつでも行けちゃうぜみたいなぐらい近かったんですけど、まあ、逆にそんだけ近いということは、通学の時に、あの、観光シーズンだと観光客に押しのけられ、結構辛い思いをしたことが。そうなんですよね。でも、あの、意外とオフシーズンに行く、そのもみじだとか、そのなんだ、あと桜、うん、とか、あと雪の金閣寺、はい、うん、そこら辺かなりね有名なので、うん、いい、そういいですよ。行きたいですか？
こうやって調べると、今言ってたような、
はい、
ネット上でも載ってるわけ
です。まあそうですよね。
うん。
うん。いいでしょ。
全部ほっぽって1ヶ月間ぐらいずっと行ってきた。
どこに逃亡するんですか。自分探しの旅みたいな、チャリンコあたりでこう。
とりあえず京都にあるってのは全部回って
きた。ほうほうほう、多分無理ですよ。回りきれない1ヶ月じゃ。すっごいありますよ。
ほう、
あの、Google マップとかあるじゃないですか、はい、ああいうネット上のね。あれで拡大してみるとわかるんですけど、なんだろう、あれ、ここ街中じゃないのってところに、めっちゃめちゃ、あの、いっぱいテラマークとか神社マークついてるんで、すごいですよ。あれ、ここ一番の繁華街だよね、みたいなところに、すごいいっぱい数あるんで、うん。多分全部巡るのは不可能なんですけど、まあ、そんな感じの、まあ、金閣寺で、そう。私が、安子が好きな金閣寺は、個人的には、まあ、夏が結構空いてるっていうのもあるんですけど、あの、お客さん、ね、観光客の人、あんまり来ないんで、夏。うん、新緑とかね、私はいいなと思うんですけど、でも、あとはね、一番のおすすめは、やっぱり冬。雪をかぶった金閣寺、めちゃくちゃ綺麗ですよ。うん、あれは本当にいいので、そう、さっきのね、あの、やっこさんの危ない、間違えるとこだった、やっこさんのね、言ってくれた京古地という、その金閣があるところの池なんですけど、そこにね、そう、綺麗に映るんですよ。本当にすごくね、綺麗に映って、その上にある金閣と池の中に映った金閣が、またその雪を微妙に反射してっていうのが本当幻想的なので、あれはね、冬、京都の冬は寒いですけど、ぜひぜひ行ってもらいたいなと思うポイントですね。うん、もみじの頃とかはね、逆に人しか見えないんで本当にたまに行きますよ、案内してよって言われて。私、霧島もね、行くんですけど、特に京都に住んでた時は。だけど、残念ながら私の身長だと見えませんみたいな見えませんっていうそんな感じが多いので、背の高い人以外は行かない方がいいかなみたいなそう、写真撮るにもなんか止まらないでくださいぐらいの勢いで流されていくんで、本当に、うん、だからなかなかね、あんまり堪能できないので、うん、5時までなんですよ、あそこ配管が。なんだけど、配管ギリギリに行って、人が少ない中ね、うん、あの、苔の匂いとかを感じてくるのはすごくリフレッシュになるので、ぜひぜひ京都に行った際は、ね、まあ、修学旅行で行ってる人も多いと思うんですけどねあの、そういう楽しみ方もあるので、行ってもらえたらなーなんて、霧島靖子の方からもおすすめしてみたり、見なかったりはい、はい、まあそんな感じなのでね、もし行ったことある人、行ってみたよって人があったら、メールなど送っていただけると喜ぶので、よろしくお願いします。
霧島やすこです。
霧島やっこどす。
ラジオ道がわからない、
よろしゅう頼ます。
はい、こんな感じで今日もいつも通りかな、普段通りに戻ってお送りしてまいりました。まあこんなね、番組への意見感想ね、その他コーナー投稿も含めてお便りはメールで募集しています。 michiwaka.kirishima@gmail.com 道わかろっときりしま @gmail.com こちらまでよろしくお願いします。あとですね、少し告知というか、まあ私のブログを見ていただいている方はね、知ってると思うんですけれども、食と旅のフーディーズ TV さんから提供されている番組で、私霧島やす子がちょっとね、ナレーションをね、担当させてもらってるものがありますので、皆さんよろしかったらそちらの方も調べて、ぜひぜひご覧になっていただけたらなと思います。その他ね、質問なんかもいろいろこちらお待ちしていますので、またね、皆さんよろしくお願いします。それではまた次回、霧島やす子でした。
へぇ、タクシー。
この番組は株式会社トリアスの制作でお送りしました。